バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は12月31日、2018年の12月31日です。まあ、大晦日っていうことでね、昨日と一昨日ですね、まあ、この年末恒例となってます、カウントダウンジャパンの、ライブ行ってきましたんで、今回は、音楽のコーナー、趣味趣味ミュージックで、このカウントダウンジャパン、18、19、まあ、18、19の、ライブの様子をお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、もうここすっかり3、4年ですね、僕は WWS チャンネルっていうウェブサイトの、ライブレポート担当ということで、毎年カウントダウンジャパンの方行っております。で、今回も12月29、30で行ってまいりましたので、今回はそのお話です。まあ、カウントダウンジャパンね、もうこの年末のすっかり恒例のフェスという形なんですけれども、今回もですね、中2日行ってくる形になりました。だいたいね、28から31っていうことでね、28はだいたいね、仕事が終わってないみたいなところだったりとか、31はちょっとね、他に予定があったりみたいなところでね、だいたいこの真ん中の中2日行ったりっていうのが多いんですけれども、今回もですね、29日から行ってまいりまして、この日僕が見たアーティストをダーッと説明すると、ゴールデンボンバー、それからキャリーパムパム、それからミワ、そして、その後がリンチっていうこうビジュアル系バンド、それから我らがザゼンボーイズ、そしてその後がソウルピップセッションズですね、それから電波組インク、そしてラストに見たのが KJ&The Ravens。 KJ はドラゴンアッシュのね、まあ、ボーカルの KJ ですね。この KJ のバンドを見て、この日は締めくくりました。それでですね、ゴールデンボンバーは夏のフェスとかもだいたいこうオープニングで盛り上げるっていうこうね、役を仰せ使ってるわけですね。で、キャリーちゃんもだいたいお昼に出ることが多いっていう形でね、ここら辺の流れは結構王道かなという感じだったんですけども、まあ一番大きなアースステージっていうところでですね、この2組、展開いたしまして、ゴールデンボンバーが、オープニングで始まる前には、この、まあ、ロッキンオンの主催である渋谷さんっていうね、方がいて、その方が大体こう、ご挨拶をするんですけれども、まあ、今回もね、このフェスをどうやって作っていくかみたいな話をいろいろ細かくしてくれて、で、とにかくすごい人が集まると、東京ドームの何倍分みたいな話をしてたりとか、そういう人たちの動線をいかに作るかとかね、そういう話がなかなか興味深かったんですけれども、そんな中ですね、ゴールデンボンバーのステージでは、今年の1年の締めくくりっていう形で、今年あったニュースみたいなのをバタバタやったっていうところなんですけれども、キャン様が、カーリングの真似してスコーとかやったりとかね、で、あとは、ダルビッシュが、ハロウィンに参加できなかったっつって、悔しいっつって、ここでハロウィン参加したいっつって、なんか、軽トラックを転がすっていうね。それはハロウィンじゃねえ、みたいな。なんか、それで最後にキャン様がタックルされるみたいなね。なんかそういう形でね、いろいろそういうコントというか、見せ物っていうかね、ゴールデンボンバーならではのそういう、毎回やってくれる。しかもね、ゴールデンボンバーはね、その、見せ物がね、毎回、同じこと絶対やらないからね、そこがすごいなっていうところをね、今回も見せつけてくれてっていうところで、今回思いっきりダルビッシュがティーバッグ履いて、お尻ステージにバーンって中央で、ティーバッグですけどね、お尻突き出してましたね。で、まあ今年ね、ゴールデンボンバー僕も何回も見てるんだけど、なんかこう、下ネタ度がどんどん上がっててね、すげえ面白いっていうね。まあ、でもね、ゴールデンボンバーほんとアルバム出したりシングルも出したりとか、すごくね、なんだかんだで、アグレッシブに活動してるんで、いいな、すごいな、なんて思ったりもしてます。はい、そして次に出てきたのが、キャリーパンピョムです。で、キャリーちゃんは、今年9月にアルバムを出しまして、ライブツアーね、アルバムツアーもやっててっていうところで、キャリーちゃんなりの、こう、活動っていうのをしていて、フェスとかにもね、大体必ず出てくるしっていう形でね、今回はね、やっぱりニューアルバムからの、こう、曲をうまく入れつつ、定番のね、鉄板の曲で盛り上げてっていう、もう、キャリーワールド全開でね、アルバムの曲をうまく入れ込んでたっていうところが、すごく、なんかちょっと新しみもあって、なかなかいいステージだったんじゃないかなと思います。で、その次に見たのが、ミワですね。ミワちゃん。今年ね、今まで、 ロングヘアがトレードマークだったミワちゃんがバッサリすごい髪の毛ショートに切って、めちゃくちゃ可愛いっていうね、やべ可愛いぞみたいなところで、で僕ね、ミワちゃんはね、これ個人的な意見なんですけど、すごく爽やかで、なんか純真な感じ、そこがすごく魅力で、もういつもニコニコ笑顔でっていうところがね、うん、素敵なんですけれども、なんかこう歌と曲とかも含めて、なんかもう爽やかすぎんなみたいなところがあったんだけど、実は今回ライブレポートを書いたんですけども、最後までステージを見てすごくなんか見直したっていうか、なんか上から目線ですいませんやっぱこの子すげえなって思ったのは、光絵っていう曲があって、でその曲をすごいなんかこうまっすぐに歌ったところがすごくよくって、なんか歌声とかなんかちょっと足りないなっていう感じが僕はすごくしてたんだけど、なんかそれを聞いたら、あ、この子これでいいんだなっていうか、すげえじゃんみたいなところ、うん、なんか突き抜けるような歌声でね、すごくなんかクライマックスのところをね、すごい声量で伸ばしたりとか、なんか、あ、そっか、やっぱり実力派シンガーだなっていうのをすごいつくづく思い知らされたっていうね。で、あと、本当に、ラスト1曲はデビュー曲を歌ったんですけど、それをね、本当に、アコギ1本でしっかり弾き語りして、で、もともと彼女はアコギを抱えて、下北沢ロフトから出てきた女の子なんで、やっぱりそこら辺のこう、基本のところ、原点っていうところをすごくやっぱり大事にしてるし、やっぱり本当にギターもうまいなっていうところで、ミワちゃん、すいません、見直しました。はい、そんな発見があったミワのライブステージの後は、ちょっとね、原稿を書いたりとかいろいろしていて、ちょっとね、今回は依頼されて書くことになったんですけども、ビジュアル系バンドのリンチ。はい、リンチをね、見ました。で、僕ね、リンチはね、ルナフェスで一回多分見てるんですよ。うん、で、あと、ワールドハピネスかなんかでもちょっと見たかな、うん、なんですけれども、まあもともとビジュアル系ねみたいな感じで見てたんですけど、今回はライブレポートやるっていうことで、しっかりきちんと楽しませていただきまして、なんかねこうビジュアル系でこうラウドパンクみたいな感じで、おーおーみたいなのあるじゃないですか。で、ああいう感じなんだけど、なんかすごくね、こう、あ、これ全然メジャーでもウケんじゃんみたいな感じがあって、で、もうボーカルの葉月さんとかがすごく美しい感じなんだけど、MC とかがちょっとチャーミングで、そのチャーミングさが絶妙で、ふざけすぎない、かっこいいところ残してふざけすぎないけど、うん、皆さん今日初めて見た人は帰り目がハートになってるような、全然なんか可愛いこと言ったりとかね、なんかそこら辺のさじ加減がすごく良くて、で音楽とかもやっぱりそういうなんかラウドパンクみたいな感じ、ビジュアル系って感じなんだけど、それでもなんかすごくね、スッと入ってくる感じで、僕ちょっとリンチは改めてこれを機に少し聞いてみようかななんて思って、ちょっと興味が湧いたバンドになりました。はい、でその後はですね、我らが座禅ボーイズです。祭りセッションから祭り、あれ、祭りスタジオから祭りセッションをこねくり回してやってきました。幕張、たまには女とマグ割りってね、これが向井修斗くんすごい幕張来ると必ず言うっていうね、たまには女とマグ割りって、このステージだけでもたかが30分のステージで 3,4 回言ってたなみたいな感じでね、なんかニヤニヤしながらこういろいろね、うん、演奏してましたけれども、僕ね、座禅ボーイズは12月頭にもワンマン見てきて、もう本当にね、世界で一番好きなバンドなんで、十分楽しませていただいてるんですけど、もうね、なんか夏なんかは、ロッキンオン夏なんかはね、もっと入ってみてくれてもいいのになっていう感じもあったんですけど、今回はめちゃくちゃ人入ってまして、後ろの方とかもすごいいて、僕、このリンチから座禅ボーイズって移動の時間ほとんどなかったんで、もうギリギリでダッシュで行ったんですけども、ちょっと前の方行きたいなと思いつつ、後ろで身動き取れなかったみたいな感じ、うん、でした。で、本当に1曲目が本能寺っていう曲だったんですけど、本能寺聞いてこんなにかっこよかったんだ、すごいかっこいいね、なんていう声がね、あっちこっちで聞こえてね、やっぱり嬉しかったね。うん。だろみたいな。ほらほらみたいな。うん、なんか、うん、顔見回して、なんかそんなこと言ってやりたかったみたいなね、感じで、うん。とにかくかっこいいステージ。いつものように見せつけていただきました。はい、座禅ボーイズさんです。はい、その後はですね、ちょっと離れたアストロアリーナっていうところに移動して、ソウルピンプセッションズっていうね、これは本当に正統派の、こう、結構、トランペット、サックスみたいなところがね、 前に出てきてっていう、ボーカルなしで、うん、まあこういう管楽器のとか、あのこう結構ジャズフュージョン系のね、うん、なんか正統派のかっこいいバンドで、もうおじさんたちだけなんだけど、まあすげえかっこいいんだよね本当にね、うん、それでそういう音をガッと聞いて、でまあちょっとそういう感じなんで、このアストロアリーナって上の方にこう観覧席、座って見れる観覧席をガーって囲んでるんですよ。だからまあ座ってね、ビールでも飲みながらゆっくり見ようかなと思ったんですけれども、一曲目なんかまったりしすぎちゃって、いやこれあかんと言って、やっぱりあのアリーナ出て、うん、前の方でわーわー見ないとダメだと思ってね、うん、結局飛び跳ねながら見るみたいな感じになりました。で、その後が、電波組インク。これもね、取材でちょっと依頼されて見ることになったんですけど、グループアイドルって、結構記事書くの大変なんだよね。で、なんか本当に有名で、欅坂とかね、あの、AKB みたいに、あの、結構メインというかね、うん。あの、なんだろう、神セブンみたいのが、名前も顔も一致してるといいんだけど、全然名前と顔知らないと、なんかいきなり MC したの、この子誰みたいな感じになって、で、誰々が MC をしたなんて記事書いて間違っちゃったりとかしてね、結構ファンから叩かれたりとかね、いろいろ結構大変なんで、うん、そこら辺もね、あの、結構事前にいろいろ調べて、あ、電波組ね、みりんちゃんが、ね、みたいな感じでね、いろいろ調べていったりとかしたんですけれども、うん、あの、電波組はおかげさまでね、あの、メンバーの、あの、なんかメンバーのカラーがそれぞれ赤とかグリーンとかね、ブルーとかそういうのがちゃんとそういう衣装で出てきてくれたんで、すげえ助かったみたいなね感じですね。うん、電波組でもね、電波組バックに生バンドを引っ提げてやってて、おおと思って、でドラムさんの方が真ん中にいたんで、結構あのスクリーンとかにも映ってたんですけど、スーパーフライのドラムやってる人だった、へーと思って、うん、まあそんな生バンドバックに電波組、うんを、楽しませていただきました。で、そんな感じで、いよいよ、もうね、カウントダウンジャパンってね、始まるのが12時からなんで、結構終わりまでね、あっという間で、ね、もう終わりみたいな感じでね、あっという間に夕方になって夜になっちゃうんですけども、KJ&The Ravens、ね、あの、ドラゴンアッシュの KJ のバンドを見てまいりました。で、KJ もね、ほんとかっこいいよね。うん、なんか、全然年取らないし、うん、なんかその自分のスタイルの音楽貫いてっていうね、そういうところでなんかそういうこう貫くかっこよさみたいのが見えて、うん、すごいかっこよくてよかったなーなんて思いました。はい、これが12月29日の様子です。今回ね、まあ、そのままあの1本で30日の話まで突っ走りますんで、よろしくお願いします。続いて12月30日昨日の様子なんですけれども、昨日はね、ちょっと割とこうゆっくりめで行こうかなーなんて思ったんだけど、なんだかんだで結構こうあの2組目ぐらいから普通に見るみたいな感じになってね、うん、あの思いっきり堪能したんですけども、ね、ちょっと見たことのないバンドとかもね、いろいろあの見てみたいなーなんて思って、クロスフェイス、2つ目に大きいギャラクシーステージってことで、クロスフェイスっていうバンドが登場しまして、クロスフェイスを見てきました。すげーかっこよかったうん、見てよかった。僕の感覚としては、トータルファットとかに結構似てる感じ。で、曲が割と全部英語なんだよね。で、クロスフェイスね、何がすげえっていうか面白いなと思ったのは、あの、普通バンドで出てきて何人か出てくると、結構目立ちたがるのってボーカルとギターとかそういう感じじゃないですか。だけど、このバンドはみんな目立ちたがりらしくって、もうオープニングでドラムの人が出てきて、ドラムって普通後ろにこうね、こう、定位置に座る感じなんだけど、まずドラマーが前に出てきて、ステージの段の上に上がって、うわーみたいな感じお前そんなに目立ちたいんだみたいな。あとね、キーボードなんかもすごく出てきて、あの狩野英孝みたいなルックスの人がいてね、結構かっこいいんですけれどもね、うん、で途中なんかももうすごい前に出てきたりとかして、あのウイスキーバーボンかなんかをね、ほんとビンゴとこうグビーなんて飲みながらうろうろしたりとかね、でベースのやつにも飲ましちゃったりとかして、なんかそんなことをしてたりとか、とにかくあのバンドのメンバーみんな目立ちたがりっていうところが、なんかすごい、これはこれで上がるの面白いな、みたいな感じがね、すごい印象的で、めっちゃかっこよかったし、オーディエンスもみんなもう、大はしゃぎみたいな感じだったし、いやー、なかなかね、あの、全部歌詞は英語詞なんじゃないかな、うん、っていうバンドですけれども、なかなかかっこよくて、ちょっと痺れました。はい。で、その後、ちょっと、ムーンステージっていうところ、ちょっとこじんまりしたステージになるんですけど、ゴッチって誰だろう、どんな人だろうって見に行ったら、これね、アジカンのボーカルの後藤さん。 のバンドでした。昨日はね、あの鳥で KJ のバンド見たんだけど、あ、後藤さんアジカン以外にこんなのやってんだ、後藤さんでゴッチねみたいなところでね、うん、へーなんて思って、で、そのゴッチの後はですね、テトっていうバンドがあって、で、これもあの一通り全部拝見することになりました。うん、で、テトはね、割とこう、なんか、すげえテンション高くて、ボーカルの金髪のアンちゃんがね、もうなんか、わーって突っ走りすぎて絡まるギリギリのところでやってるみたいな感じがね、いいなって、熱くていいなって感じでね、うん、テトもなかなか楽しかったですね。うん、で、その後がね、今回の、あの、この日、結構楽しみにしてた、佐野元春とザ・コヨーテバンド。佐野元春といえばね、僕は本当に10代の頃散々聞いてすごい好きだったんでね。で、やっぱり佐野さんは、あんまり言われてないけど、俺は日本にラップを持ってきた人は佐野さんだと思ってるんだけど、うん、なんかそういうこと、とにかく新しいことを、いろんなことをね、壊して、切り崩してやってきたっていう側面もあって、あとはすごく、もともとコピーライターやってたっていうぐらいだから、すごく詩人だし、なんかその、うん、なんかそういうね、やっぱり独特の世界観を持ってる佐野元春さんね。で、毎年カウントダウンには出るんですよね。うん。で、今年も出て久々にね、佐野さん見たんですけども。なんかね、すごいかっこいいんだよね。佐野さんってもうすっかり白髪なんだけど、なんかそういうのもきちんと、なんかちょっと前まで結構なんか髪の毛長くてみたいな感じだったね、感じだったけど、最近は結構髪の毛短くカットしてるんだけど、で、もう真っ白なんだけど、すごくかっこいい。ヘアスタイルとかもかっこいいし、なんかルックスとかもなんか見るたびに若返って見えるみたいな感じの、うん、なんかすごい若くてね、なんか若々しくてかっこいいなっていう、なんかルックス的にもかっこよかったんで、若い頃の佐野さんってそんなにかっこよくないんですよ、正直ルックスが、うん、だけど、うん、なんか今の方がかっこいいなこの人みたいな感じのも含めてすごくかっこよくて、で、やっぱりマイペースでやってるっていうところとか、あとはやっぱり自分のメッセージが若い人に伝わってほしいなんていうことを言ってたりとかね、うん、で、まあ、僕らも知ってるヒット曲なんかもね、ちょっとアレンジしてやってくれたりとか、うん、なんかそんな感じですごく、まあ、独特の、うん、佐野元春ワールドっていうところがね、やっぱり相変わらず素敵だなっていう、本当に楽しませていただきました。で、その次が私立恵比寿中学ですね。恵比寿です。うん、で、恵比寿も俺名前しか知らないぐらいなんで、今回記事書いてって言われて結構うーんと思って、大丈夫かなって結構下調べしていったんですけれども、で、一人ショートの子がいるから、あ、この子は大丈夫だな、ショート一人ショートだしって言ったら、ショート二人みたいな、あーおーみたいな、うん、感じでね、こっちの頭がショートするっていうつまんないことを言いたくなっちゃう感じもありましたが、うん、まあでもね、うん、エビ中はエビ中ですごい盛り上がってる様子をうまくとりあえずレポートできたんじゃないかなと思ってます。原稿チェックでね、人の名前違ってたらすいませんって感じなんですけどもそれでですね、この日ね、ブルーエンカウントとね、チャラが被ってたんだよね。で、僕はそのエビ中の原稿をちょっとバーっと上げちゃった、言いたかったんで、チャラまでちょっと30分ぐらい時間が空いてたんで、とりあえずエビ中の原稿をバーっと仕上げて、ちょっと今回ブルーエンカウント見れなかったんだけど、チャラの方を拝見しました。で、チャラもやっぱりビッグネームでね、みんな名前知ってるから、本当にね、入場規制が結構かかっちゃって、なかなか入れなくて、で、やっとライブ中盤ぐらいで入って、スワローテール愛の歌がギリギリ最後の方みたいな、みたいな感じでね、うん、で、最後はやっぱり優しい気持ちでバッチリ締めてくれました。で、やっぱりね、チャラはチャラで、本当にもうチャラにしかできない曲、歌、ね、独自の世界観っていうのがあって、すごくかっこよくって、で、何よりもチャラさんは50過ぎたのになんであんなに可愛いんだと、いうね。まあそういうところもあったりとか。で、あとね、今回はね、ルックスの話をすると、髪の毛がなんか、森みたいだった。盛りすぎっていうか、なんかこう、頭もブワーみたいな感じで、シーナンズ・ロケッツのシーナさんとかもすっごいでっかい頭してたけど、なんかもうそんなの比べ物になんないぐらい、なんかね、頭がこう、なんていうのか、巨大ハゲタカの蜘蛛の巣、鳥の巣みたいな感じ。 すげえな、その頭っていうぐらい、すごかったよ。まあそんなね、魅力もたっぷりのチャラさん。で、僕はね、たまに、拝見してライブレポート書かせたりもしたこともあるぐらいなんで、たまに見てるんですけど、やっぱりね、皆さんが想像する以上に声がハスキーで、まあ、ちょっとね、声の調子が悪い時とかもちょっとあったりとかして、で、まあ、今回も、っていう感じで、帰り際に、こう、女の子たちがあんなにハスキーだと思わなかったっていう声が3組ぐらいの女子の子かな、聞こえたみたいなね。まあそんなチャラさん、いいんだよ、魅力たっぷりだから大丈夫。うん、で、その後が、ジ・オーラル・シガレッツですね。もうここ2年ぐらいで、俺一番気に入ったバンドはオーラルかなっていうぐらい、オーラルは好きでね、アルバムも買っちゃったりとかして結構聞き込んでるんで、うん。まあオーラルはね、で、ほんとステージ盛り上がるし、で、ほんとにライブ、ステージが始まる前から結構ね、こう集まった連中がね、ステップ踏んだりとかして、もう踊りたくてうずうずしてる感じ。もうなんかオーラルのステージの特徴なんだよね。で、そんな感じで、もううわーっとも始まったらみんな踊り出してっていう感じのね。うん。オーラルはね、すごい。で、またボーカルのね、山中のね、こう、煽りがね、うまいんだよね。で、結構いいこと言うし、素で上げるし、で、曲もかっこいいし、ってとこでね、本当にオーラルは俺好き。で、今回はやっぱり今年前半にニューアルバムが出たんですけれども、まあ、やっぱりそこら辺のアルバムの曲とかも割とうまく、引っ張ってきてっていう形で、年明けにもリリースがあって、そこら辺の新曲もね、披露したりとかでね、もうすでに、彼らの中では2019年が始まってるということでね、かっこいいステージを見せていただきました。で、その後は、ちょっとオーラルの原稿を書くよということで、木村カエラのステージの横でね、木村カエラのステージをこう横で聞きながら、原稿を書くみたいな感じで。で、まあ、今年桜ももこさん亡くなったじゃないですか。で、踊るポンポコリンなんかも歌ったりとかして、みんな聞きたいのこれじゃねえだろみたいなところもあったりとかしつつ、まあ、みんな盛り上がったらいいのかなみたいな感じで。うん。まあ、そんな感じでね、靴を鳴らし高くとジャンプしてって、みんなの声が、みんなの笑顔が見たいっていうお約束とかも聞けたんでね、まあ、よっしゃっていいかなっていう、ね、ところかな。うん。まあ、そんな感じの木村カエラさんでした。その後ですね、ちょっと原稿を片付けたので、お袋成明さん。ね、こちらのステージ、お袋成明って誰みたいな感じだったんですけども、最近ね、注目の若手ボーカリストということで、結構コンポーザーとしても活躍したりとかしてる彼なんですけど、めちゃくちゃ声が良かったです。すごく良かった。僕ね、平井堅とか、牧原の隆起も、ライブで見たら、なんか、今まで散々ね、いろんなところで聞いてきた声なんだけど、なんか、ライブで生で聞いたら、うわ、いい声だなって涙出そうになったんだけど、なんか、そういう声を持ってる人でしたね。すごく素敵でした。うわーと思ってね。で、まぁ、ちょっとずっと聞いてた、いっかったんだけど、次に、グリムスパンキー。こちらもちょっとライブレポートの、ちょっと、ニーズがあったんで、グリムスパンキーの方に移動しました。でね、グリムスパンキーもね、かっこいいよね。うん。松尾レミちゃん。まあ、とにかく、このグリムスパンキーは彼女の声でしょ。うん。と、存在感。うん。で、やっぱりね、すごい素敵でした。やっぱりね、グリムスパンキーも何歌ってもグリムスパンキーになるみたいなね。チャラさんなんかも本当に何歌ってもチャラになるって感じなんだけど、やっぱり声の魅力っていうのが本当に最高で、本当に古き良き、なんか、ウッドストックの頃のロックだぜ、みたいな感じがね。うん、最高です。うん。そんなグリムスパンキー。で、この日もあっという間に、こう、もう、ラストになるんですけれども、最後はね、ユニオンスクエアガーデンですね。ユニスクはね、本当にもう、ここ2年ぐらいめちゃくちゃ大ブレイクしてて、3ピースでたった3人でしかやんないんだけど、もう3人ともね、演奏がとにかくうまい。もう本当にね、音がかっこいいし、うん。すごい上手いバンドでね、でもね、MC 一切なしとか言って、アンコールしなし、ユニクシー、アンコールなし、ユニオンスクエアガーデンですとか言って、ユニゾン、ごめんなさい、ユニゾンスクエアガーデンですね。うん。ユニゾンスクエアガーデンですなんつってね、もうひたすら曲やるわけですよ。だけど、曲の力だけで、なんかもう、余裕でみんなを盛り上げられるっていうね、この、なんか凄さ、みたいのをね、ちょっと目の当たりにさせられました。はい。ですね。やっぱり、二日分こうやって吹き込むと、もう25分とかに近づいてて、結構喋っちゃったな。まあいいか。うん。ということでですね、年末最後のライブは、実は、 今日のニューイヤーズワールドロックフェスティバルなんですけれども、まあその1個前のカウントダウンジャパンの2日間の様子をお送りいたしました。はい、ではね、改めてニューイヤーロックフェスタの様子もですね、年明けに、こちらのポッドキャストでお送りしたいと思いますので、今回はこの辺で、それではまた。